三遊亭萬吉の萬客萬来。天丼ショーについて。何も語ることありません。じゃあねー何、天丼ショーについて何が知りたい。天丼師匠は見たままの師匠じゃないですか。
天丼師匠と萬吉師匠は年も離れていらっしゃるし、
はい、
教会も違うのに、はい、ずっとお二人で会をやってらっしゃるから、
はい、
なんで仲いいの
天丼師匠になんで萬吉さんと仲がいいんですかって聞いたら、何が仲いいわけねえじゃねえかよって答えるはずです絶対に。仲いいとかじゃねえよ、ただ一緒にやってるやってるやってやってるだけだよとか言うはずですよ、はい、誰それとかそういうこと言うと思いますよ多分。だから私もその人のこと知りません天丼師匠ね、え、でも天丼師匠ほら、あのこれは僕はすごいもうなんて言うんだろう、慕ってますよ天丼師匠はね。天丼師匠はだけどほら、なんて言ったらいいかな、そのあの人はね、ああ見えてね頭がいいんですよ意外と。
ああ見えて
あんな風に見えてるじゃないですか、まず第一にね。あんな見え方したら俺だったらもう本当に悩むけど、全然あの人は悩む様子ないじゃないですか。でも本当に頭がいいんですよ。だから物事を目から入った情報とかを仕分けするのがすごい上手い人なんですよあの人。だから天丼さんになんか出来事とかをこう言うと、その仕分けして帰ってくる、天丼さんから仕分けした状態で帰ってくる。で大体取るに足らないことっていう結論になるんですけど例えばですよ、例えばこんなことがありましたっつうの、もう長いから付き合いがね、で 元をたどったらもう本当にそのこと後で喋りますけど、もうずっと長いから、だからこの間あったのが、僕が娘にね、私の娘、小学生の娘との関係においての言葉を天丼師匠に相談したっていうか言ったんですよ、の打ち上げの席でね。そしたら天丼師匠がその言葉を聞いて、私と娘との間の関係がこういうっていう言葉を聞いて、要するにとも何とも言わずに、つまりお前が受けようとして滑ったっていうことだろっていう言葉を。でもね、言われてみりゃその通りっちゃその通りなんですよ。僕はだから関係の作り方がど下手くそだから、アプローチのつもりで言ったことが、アプローチのつもりでこういう、だ僕らもそれしか知らないから、本当にそういうことしか知らないから、そういうやり方しか知らないから、笑いにつながるような言い方をしようとするんだけど、人間同士の対話に本来それ必要ないから、今日もう誤解されるわけですよ。でそれが天丼兄さんは即座にそういうことだろっていうのを、それを前提に喋ってくるから、なんかあのムカつくわけよこっちは知ったふうなこと言いやがってみたいなのになるじゃないですか。でもよく考えると、もうそれはもちろんその通りで、そういう考え方は受け入れられないなとは言わないわけ。そういうやつもいるよなっていうな言葉で喋ってくれるから、だから優しいんですよ本来。でそれはもうだから僕はそういう人だから、その要するにこっち側もあんまりそのごまかそうとしても、大概その事象とか出来事とかを天丼さんが仕分けすると大体分かっちゃうから、もうだからなんか変にね、こう変な言葉をこうもてあそばないで、もうだから愛さんムカつくよっていうのははっきり言う、もうね、天丼はムカつくなとかっていうことを言うって、そしたらそれはそれなりに怒られますでもそういう感じなんです。だから甘えられるっていうかね、言ったら、だから天丼兄さんは仕分けしてここに入ってる、それが天丼兄さんから見て その取るに足らないくだらないことだったり、それは天台さんから見て愉快ではないことであったりとかしても、愉快ではないっていうラックに入れるだけで別に批判しては来ないっていうか、批判してこない、批判してくるんだけど、そういうのは受け入れられない、それは絶対ダメ、人間としてありえないとか、そういう風にはならないから、甘えちゃうんですね、こっちがね。だから天童院さんはそのさっきのあれで言うと、本当にすごいよくよく仲良くしてもらうようになったのは、炎上師匠とその天童院さんの師匠のね、炎上師匠だから、炎上師匠の4番弟子が天童院さんですから、炎上師匠と、うちの6代目円楽が、雪解けの会っていうのをやり始めたんですよ。それはなんで雪解けかっつうと、炎上師匠と五代目円楽師匠が仲悪かったわけですよ。炎症、六代目炎症の一門で五代目円楽師匠がまあ一番弟子で、炎上師匠が弟弟子に当たるから、その兄弟弟子のなんつうんだろう、確執みたいなのがあったんですよ。炎上師匠が、書いた本にね、五代目円楽師匠が描写としてあまりよろしくなかったりとかして、であんまり仲良くなかったんですけど、五代目円楽師匠亡くなった後で、六代目円楽師匠と炎上師匠の間で雪解けの会っていう三遊亭を盛り上げようという会が発足して、でその炎上師匠がうちの両国寄席に出てくださったりとかするっていう時に、天童院さんと僕を代理戦争っていう名目で会を企画してくれた人がいて、そこから僕は天童院さんとごくごく親しく、ごくごく親しくっていうか、天童院さんからするともう迷惑なんでしょうけど、まあほぼタメ口で喋らせてもらうようになって、まあ許してもらってはないですよ、タメ口毎回その都度怒られますけど、でもね、それぐらいに甘えさせてもらうようになって、それでもずっと長くて、で主催者は変われどもずっと落語会をやるっていうなって、っていう感じですね。でも天童院さんはね、なんか強情なとこもあって、なんかどっちが武男かみたいな、そういうことをなんか議題にしたがるんですけど、天童院さんがね、あのね、俺はね、これだ、前再々言うんだけど、いや天童お前もなかなかだぞっていうのをね、何回も言ってるんですよ、天童院さんに対してね。僕はブサイクブサイクとか言ってくるから、ブスとか言うんですよ僕のこと。いやそれは本当の話で申し訳ないんですけど、全然傷つかないわけだって、ブスに言われても全然傷つかないわけですよ。例えばいい男小糸さんとかにブスとか言われたら、やろう、いい男だと思いやがってってなるけど、ブスがブスって言ってきてんだから、いやいやいや鏡見たことあんのかっていう感じになるじゃないですか。全然傷つかないんですよ。すごい、そういう戦いを、醜い争いをずっとしてます。僕から見て醜いんだから、相当醜いと思いますよ多分。でもね、本当にすごい人で、あの人は新作落語を本当ずっと作り続けてて、古典落語についても、あのね、歩幅を変えずに古典落語についてもあのやり続けてる。で僕本当にねすごいと思うんですけど、ボタン道路とかもやるんですよ、延長ものと言われてるね、続きもの連続ものですよね、そういうのとか、これはだから天台さんの株を上げちゃうな、これ天丼株上がりだよ、大上がりだよこれ、上天丼になっちゃう本当に。天童院さんがね、その二人会の時にね、ネタ、これからやるネタをね、さらってるんですよ。さらってる、大体こうね、こうあの人はギリギリでさらってるんですよ。それで、まあ時々は手にカンペ書いたりしてる時もあるんですけど、だけどね、あの人すごいなと思うのが、もうさらってるの、その見るじゃないですか。さね、あのね。登場人物同士の相関図を見てる。でその相関図をボールペンでなぞりながら、その話を思い出してるの。 これすごいんですよ本当に。どういうことかというと、人物像と場面で話を思い出すんですよ。だもちろん台本見てらっしゃる時もあるんですけど、その相関図でこいつがこうだからこっちがとかって、 そんな風にね話やっぱできないですよ僕らは、
うん、
そういう意味ではある種の、天才的なところがあるなと思うんですよね、うん、その怠惰そうに見えて猫を、ね、安ュイな雰囲気を漂わせて、うん、そういうあの人すごい人ですよ、うん、だから京太郎師匠もね、言葉でを頭の中に入れようとするともうおかしくなるって言って、だからやっぱり場面で覚えてて、それをもう話しながらその成立させるっておっしゃってましたけど、天丼兄さんもそんな頭の中の構造が一種独特というか、うん、天才的な人なんですよね、人は。新作もやっぱりそれぞれに面白い新作を毎回同じ話だなこれなとかっていうふうに思わせないぐらいに、うん、毎回違う話をずっとやってるのにね、おやりになりますし、すごいと思いますね。だからまあ5月もババンバで天丼兄さんと2人会やります、あのブスとじゃあねー。